3月21日の土曜日です。で、今日は、東京ビッグサイトに行ってきます。で、何しに行ったかというと、今日と明日と、アニメジャパン2015っていう催しが行われて、まあ、それを見に行ったのね。で、まあ、正直あんまりよく、まあ、一応どういう会社が出展して、なんかどんな展示があって、まあ、あと何、販売とかさ、そういうのもあるとか、実は知ってたんだけど、あんまりよく分かってなかったけど、まあ、ちょっと行ってみるかなと思って。うん、まあ、一応、その有料のチケットを買って入るイベントなんだけどね、行ってきました。で、まあ、東京ビッグサイトの、東ホールの1から6を全部使う、一応そういうイベントだったんだけど、そのうちの東の1ホールと4ホールが、もう丸々ステージにすることになってて、だから実際4ホール分、で、そこに企業のブースが入る感じだから、まあ意外と、そんなにこう、まあじっくり回ろうとかね、あと、グッズを買うために行列並んででも買うよ、みたいな感じだと、結構、まあ時間は使ったかもしれない。私はなんか、結構2時間以内ぐらいで、戻ってが見終わった感じですかね。うん、で、まあ、結構やっぱ混んでるっていうかね、そんなにすっごい人いっぱいって感じはしないのね。まあ、なんていうの、私東京ビッグサイトのコミケとかも行くからさ、コミケとかに比べればまあ、大体どんな催しもそんなにすごい人がいるわけじゃないんだけど、ただ一個、いわゆるさ、人の動く動線みたいなものが、あんまり決まってないというか、結構ブースの並べ方とかも、なんか、きちきちとマス目があってさ、そこの中でどうっていう感じじゃなくて、まあ、ね、多分出店料とかあるんだろうけど、ブースごとに結構大きさが違ったりとか、並び方が違ったりとかするので、割とね、あと、やっぱりほら、全体を警備するスタッフの人みたいなのがあんまり、多分いないと思うのね。共有部分にはいても、中のブース、だから展示ホール入っちゃえば、あとは各ブースを設定してるメーカーさんなり、業者さんなりに任されてるから、だからそこでのなんか、列の作らせ方とかさ、だからその辺はいいんだけど、なんかじゃあ全体として、どう通るかみたいな、動線とかははっきりわかんないから、なんかある場所で異常に人が溜まったりするのね。うん。で、特にあと、さっき言ったステージはステージであるんだけど、有料っていうか、なんか先行チケット買った人が入れる、なんか抽選で入れるのかな、そういうステージが整理券配ってみたいなのがあるんだけど、そうじゃないところでもいろんなトークイベントとかは、結構大小のブースでもやってるので、そこに結局一時的に人がバーッと溜まると、そこは通りにくくなっちゃうとかね、なってて、だから感覚としてはワンフェスとか、あとコミケとかの企業ブースと同じような感じでしたね。だから、なんか物販とかもちょっと気になるの見ようかなと思ったけど、まあ事前にネットで見てた限りでは、なんか今日この日どうしてもここで買わねばみたいなものがなかったりとか、うん、あとはやっぱり行列が結構すごかったので、うん、で、ほら展示と販売と両方やるから、結構その辺がね、ごちゃごちゃな感じのとこもあったりして、なんか結局買おうかなと思ってたものは、なかったんだけど、まあ、特に買うものもなく。でもなんかいろんな資料とか、観測品とか、クリアファイルとかいっぱいもらったりとかですね。そういうのはしていきました。チラシもらったりとか。うん。でもやっぱりちょっと私はまだまだアニメーションって、あんまり、なんか今年入ってからね、なんか、声優さんのラジオをまた聞き始めたりとかさ、アニメも3本ぐらいだけど、新アニメ見たりとかしてるけどさ。でもなんかまだまだ、やっぱりアニメ、そんなに聞かれるわけではないかな、という気はしました。聞かれるわけじゃないっていうかさ、ものすごい幅が広いんだよね。今日本のアニメとかさ、日本の、いわゆる、漫画とかもそうなんだけど、まあ今回はアニメジャパンとは言ってるけどさ、出版社とか、まあ要は、アニメーションに絡んでいる出版社とかさ、まあ、ラジオ局とかさ、あとは、そういう、まあいろんな業者さんが出てるんだけど、なんか、私はやっぱりその中の非常に限られたものを 楽しんでいるんだなってことを感じましたね。で、あとは結構さ、あと思ったのは、ある一つのコンテンツに対していろんなメーカーというか企業が関連してるからさ、なんか例えばその原作の漫画を出している出版社、あとアニメーションを作っているアニメーションのスタジオ、あとは、例えば放送している放送局、あとキャラクターグッズなんかを展開しているそのメーカー、おもちゃメーカーとかゲームメーカーとか、全部がやっぱりその作品を推してたりするから、なんかあっち行ってもこっち行ってもこの作品出てくるなみたいなものは分かりましたね。まあそれはだからその分やっぱりそれだけその作品が人気があるってことは分かる、プラプラっと歩いてるだけでも分かるかなって感じでした。で、個人的に一番おーっと思ってですね、結構あの印象的だったのが、セガが、発売予定、今年発売予定なのかなの、ゲーム、音楽ゲームがあって、それはミラクルガールズフェスティバルっていう名前なんだけど、システムは、初音ミクのゲーム、プロジェクトディーバっていう、まあ、あるんだけど、これのシステムと多分ほぼ同じ。で、登場する曲とかキャラクターっていうのが、いろんなアニメーションの、まあ、ガールズフェスティバルで言ってるだけあって、いわゆる女の子のキャラクターがメインになっている、アニメーションの、映像に合わせてそのゲームに出てくる音を、演奏するという、PS ビータで出るゲームです。で、これ僕全然知らなくて、でもなんかセガとあとゆるゆりっていうアニメーション、どうぞ漫画だけどアニメーションのキャストによるなんかステージで一つ発表があるみたいなことがあったんで、まあだからセガとゆるゆりでなんかのゲームが出るんだろうなと思ってたけど、それがどうもこのミラクルガールズフェスティバルだったらしくて、で今回そのテストプレイっていうか体験版がビータでプレイできたんだけど、これがゆるゆりのあのテーマソングなんですよ。でもキャラクターもちろんあのこれ多分ゆるゆり知らない人にとっては一体何この人話してんだろうと思うんだけど、あの娯楽部の4人ですよ。娯楽部の4人分からなかった、ゆるゆり娯楽部とかで検索したら分かると思うんですけど、その4人が、だからキャラクターが踊る。あれは多分 3D になってるから、うん。多分、だから製品版でもしかしたらカメラアングル変えられるとか、あの、キャラクターのカスタマイズができるとか、場合によってキャラクターの別のキャラクターを組み合わせられるとか、なんかいろんなことがあるのかもしれない。なっていうふうな思いです。だからそれが一番ね、個人的なテンションが上がる展示だったなと思います。ってな、とこかな。まあ、21、22日やってますけど、今日これからこのすぐアップするかどうかわかんないんで、もう、皆さん聞く頃にはイベント終わってるかもしれませんが、まあ行ってきましたよと。うん。まあ多分これからもっとなんかいろんなことは整備されていくイベントかなと思いましたけどね。多分アニメジャパンっていう形でやり始めたのは、去年とか一昨年とか最近なのか。多分ね、元々あったアニメーションのイベントを全部合同にして一個のイベントとして今回やってるはずなんで、うん。ちょっと後で調べますけど、そんなような感じでした。イベントでしたよって話です。それじゃあまた。